質問は由意識。じゃあ清美さん、由意識について解説してください。
由意識はただ識のみということで、私が見ている世界はすべて私の心の内側であるというのが由意識です。
由意識、
相手は自分の心の映像であると教えられます。
由意識、
本人がどういうことを聞きたいか少し聞いてもらいますね。なぜ由意識聞きたいかということ
は。ああ、じゃあ聞きましょうか。
いや、ただただに、
うん、
いや、いろんな話は聞いてますけども、
うん、
上田さんはやっぱり人によって話の仕方が変わるんで、
うん、
なんか自分用にそういう
自分用にでしょそう、だから自分用に話してほしい。
それでは聞いていただ
く。自分用に
話がいっぱいあると思うんですね。
ええ、だから清盛さんから見て、質問者が、どういう質問を求めてるかっていうことを話をして、ね、あ、由意識のこの部分を説明していくことが大事なんだっていう。
多分相手が自分だというのが、いい話かな。相手がどうして私の心の内側であるかという。
ええ、だから質問者ですよ。
いや、質問者、推測ですよ。
質問者の、質問者の、ね、質問者から見て、質問者から見て、由意識って何かっていうことを、ね、教員さんなりに考えて説明していただきたいわけ
です。ちょっと毎週話してますので、
はい。
今分かったら、そういう話がいいかなと思いました。本人に聞いてたら分かりませんけどもね。いろんな話が私もたまにするんですけども、なかなか分かりにくいのは、どうして相手が私の心の映像であるのか。そこはどうですかね。
いや、そこじゃなくて、本当に由意識、由意識、由意識、由意識。
基本的なことが聞きたいのか、ちょっと私もそこね、まだ本人じゃないんでわからないんですけど、やっぱ一睡試験の話が聞きたい。
お、一睡試験、あ、ちょうどね、それがいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんです。
あ、そうなんですか。
ね、一睡試験っていうのは何。
これ由意識の有名な、例え話、由意識を理解するには非常に有効な例えなんですけども、同じ水でも、住んでいる生命、境外によって大きく4つの見方があると、魚と人間と、ガキと、あと天上界、天人ですね、
はい。
魚は、自分の住みかと見る、人間は、文字通りこう水ですね、飲む水とか、使ったりする水と言います。ところがガキは、炎と見る、あるいは海とかですね、炎に見える。で、天人は瑠璃、きれいな宝石のように見える。こういう例えがございます。
で、これは何を表してるんですか。
この荒屋敷に収まっている豪衆寺によって、同じものを見てもそれぞれ、
いやいや、まずここでポイントなのは、線を引くとしたら、
線を引く、
物
事は一つ。
ねえ、線を引くとしたらね、ここで線を引くんです。で、何を意味してるんですか、それぞれ。
自分の主観で 物事を見ている。
うん、いやいや違う違う、いいですか。魚と人の話とガキと天人の話は話が別なんです。うーん、魚と人とガキと天人の話は話が別なんですね。だからこれは魚と人を通して教えられていることがある。何を教えられてるんですか。
魚と人で、
うん、何を教える、これを通して何が分かる。あ、由意識っていうのはこういうことかっていう、こういうこと、こういうこと、ね、こういうことか。どういうこと。
うん、ちょっと浮かばない。あの左側で分かる、左側分かるんですけどね。
いや、まず右、右、右、
ちょっと出てこないんですけどね。あ、そう今聞かれて、あ、なんか
こういう、だからこれはすごい意味のある、これは、うん、由意識を理解する上で、あ、そうなんだ、そうなんだっていうことです。ね、同じ水を見てもってことです。同じ水を見ても、なぜ魚は住処として見てね、人は飲み物として見るかってことです。どうして？
生命体が違う
ってこと。違う違う。生命体、じゃあ全然由意識分かってないんですよ。
いやいや、まさに、ま
あ、由意識っていうのはね、うん、過去の経験、ね、経験を通して、今を見るんです、うん。ね、過去自分がどんな生き方をしてきたかっていうことが、今に現れるってことなんです。だからその人が先ほどだったらね、ただのわがままっていう言葉を使った。ただのわがままっていう言葉を使ったことによって、それは今の言葉、水、同じ水なんだけど、その人が、ね、その言葉を使ったという過去が見えるんです。だから同じものを見てもね、同じものを見てもあなたがそのように受け取ったのは必ず理由があるってことなんですよ。ね。あなたが見えている世界は、あなたが生きてきたことね、生きてきた世界、生きてきたっていうのは心の中でどんな思いを起こしてきたかっていうことが、それが今というね、結果に現れるってことです。だから何気ない言葉、何気ない言葉遣い、それはあなたの今までの人生をね、表してるんです。それが由意識なんです。だからここを通してね、あ、魚っていうのはずーっとね、水の中で暮らしてきたから、水を住処として見てしまうんです。だから、魚は住処っていうのは、今住処っていうことじゃないんですよ。過去ずーっと住処にしてきたっていうね、歴史があるんです。私たちが、世界を見てるけどね、その世界っていうのは、ね、あなたがどういう生き方をしてきたか、それがそのまま今の世界となって現れてるんです。ね、人間は飲み物として水を見てきたから、飲み物としてしかね、見えないんです。過去自分がどういう思いで生きてきたか、どういうことを考えて生きてきたか、どういう思想で、どういうものの見方で生きてきたか、 それがあなたの今の世界の見方になるってことなんです。だから私たちはね、こういう時にはこう思うのは当然だろうっていうふうに思ってしまうけどね。当然なのは自分だけなんです。そうですよね。魚が住処だと思うのは当然ですよねってことなんです。人間が飲み物だと思うのは当然ですよね。あなたがそう見るのは当然ですよね。これが住処と飲み物って話なんです。じゃあ、餓鬼と天人っていうの？
これは悪業と善業ということで、見たらわかりやすいですね。餓鬼ならば貪欲、いわゆる悪業を作ってきたので、この炎という、まあ、私を苦しめるものとして水を、捉えますが、善業力の強い天人、天上界の、天人は、綺麗な宝石と見ると。同じ水でもこの悪業のガキと善業の天人は、見え方が全く変わるんだと。
これは炎っていうのはね、苦しみって意味です。瑠璃っていうのはね、幸せっていうことなんです。何が言いたいかっていうと、環境が私の幸せや不幸を決めるんじゃないってことです。私の心がね、餓鬼ならば何を見ても苦しみになるし、私の心が天人なら何を見てもね、幸せになる。その見え方というのは、過去自分がどのように生きてきたか、ね、どのように生きてきたかっていうことによって決まるってことなんです。だから私が幸せになりたいって思ったらね、別に自分がどこかに行かなくてもいいし、自分の環境をね、何か変えなくてもいいんです。私の心が変われば、ね、私の心が変われば、私の見ている世界はこのままで幸せになるんです。反対に私の心がね、苦しみを生み出すようなことばかり思ってたとしたら、どんなに幸せな世界に行ったとしても、それが苦しみになってしまう。じゃあ、私の幸せや苦しみっていうのは何が決めるか。それは私の生き方によって決まる。ね、生き方。何を、ね、もうその世界を見た時にどんな思いを起こしたか。どんな風に振る舞ったか。何を喋ったか。それによって私の幸せっていうのは決まるってことです。いいですか？つまり、ね、私の幸せや苦しみっていうのはですよ。ね、私の幸せや苦しみっていうのは過去どんな思いで生きてきたか、これで決まるってことです。だから、有意識が分かれば、ね、外の世界、外の世界は関係ないっていうことが分かるんです。お金をどれだけ手に入れたか、地位や名誉や財産をどれだけ手に入れたか、ね、いわゆる世界がどのように思い通りになったかっていうことが、幸せや苦しみを決めるんじゃなくて、ね、 自分がどんな思いで生きてきたか、これで決まるってことなんです。ね。今日は一水試験でまとめたいと思いますから、一水試験で。どのような生き方をしたら炎となり、どのような生き方をしたら瑠璃になるか。これですよね。どのような生き方をしたら炎になり、どのような生き方をしたら瑠璃になるんですか。
まあ、ガキ界を知る修行は、まあ、特にあの貪欲ですね。貪欲の業によって崖に落ちると、もちろん怒りや愚痴もあると思いますけども、まあ、それに書かれていると思いますね。天理の場合は、まあ、十善もしくは五戒もしくは十善という、まあ、善行を実践する、まあ、伏せとかですね。
だからどういうことです、うん、どういうこと。
まあこの崖の場合は悪業を悪
意、うん、だからいや、どういうことをしたらどういう関係で炎と見えるかと。
まあ、人を恨んだり責めたり呪ったりする、そういう種まき、あれむさぼってですね、自分さえ良ければいいと。
いや、もっともっと由意識が分かるようなね、由意識もうなんか由意識の複雑なメカニズムを通してガキと炎の関係をね明らかにしてほしいですよね。
由意識の話ですか。
由意識をこう、由意識のメカニズム、それが聞きたいんですよね。それが聞きたいんですよね。そう、有意識のこの複雑なメカニズムを通してこういう種まきがこういう結果を書いてきて、それに対してこういう種まきをしたらこう書いてきて、それに対してこういうふうになったら炎となるとか、そんな感じのね、そういうのをちょっとねえ、ガキって何、ガキ、
ガキは、
ガキ、ガキっていうのは、ガキっていうのは仏教でガキとはイコール、うん、死人のこと。まずここからね、説明していきましょうかね。ガキっていうのは死人のこと。死人っていうのは何？
心が死んだ人ということでいいですか？
死人っていうのはね、自分がここに存在してるのに存在してないように感じるってことです、ね、自分がここに存在してるのに存在していないように感じる。例えば分かりやすければ、私がガキだとして、ね、清盛さんが、ね、清盛さんがみんなから、いやー清盛さんおはようございますとか言われて、私が挨拶されなかったならば、ね、挨拶されなかったならば、私はまるでここにいてもいなくても同じ存在かのように感じて、ね、苦しく感じる。これが死人っていうことです。ね、人が、ね、誰かに注目すると、自分がここに存在していないように思う。だから当然、人が誰かに注目した分だけ、私に対しても注目してもらわなくちゃいけないっていうふうに思うのが、ね、これが死人。だから、ガキにとってね、幸せな環境っていうのはね、みんなが楽しそうに、ね、幸せそうにしている環境っていうのは苦しみでしかない。苦しみでしかない、ね、ただ分かりやすく清盛家で、ね、家族が楽しそうに、あ、おはようございます、あ、楽しいねって、はい、ね、挨拶してると、で楽しそうに時間を過ごしてる、ね、そこに対して自分はここにいるのに、ね、声もかけてくれない、目もかけてくれない。そうすると、私はここに存在しているのに、全然ね、全然声をかけてくれない、ひどい、寂しいっていうふうに感じ。それは、ね、苦しんでる。なんで苦しんでるのかっていうと、自分がここに存在しているのに、存在していないように感じるから苦しいわけ。
でも 環境じゃないですよね。
そう、同じ環境を天人は、いやーみんなが楽しそうにしていて幸せだなーっていう風に思うってことです。この場合天人はね、自分が声をかけられるか声をかけられないかっていうことは関係なく、みんなが楽しそうに振る舞っていることが、ああみんな楽しそうでいいなーっていう風に、ああここって幸せだなーっていう風に感じられる人ね、幸せな環境を、ガキは、ね、炎、私をこう、本当に焼き尽くす炎のように感じ、幸せな環境、天人は幸せだと感じ、ね。同じ世界なんです。同じようにあんまり声かけられてない。ここがポイントなんです。同じようにあんまり声かけられていないのに、ガキは苦しみだと感じ、天人は幸せだと感じる。このことについて、はい、京本さん解説してください。
わかりやすい感じですよね、はい。全く環境は関係ない。それとも心で、うん、決まるということですね。
はい。
ガキはおそらくもう自分で声をかけることをしないですね。
うん、
ただもう、待ってるだけで、
うん、
だから寂しいんだと思いますね。
じゃあなんでガキは苦しいんですか。
自分の巻いた種まきではあるんですけども、人のせいばっかりしてるから、
何が苦しみだと感じ、何が幸せだと感じる、何が根本的に違うか、うん、ね、有意識について聞きたいってことですからね。やっぱりこれだけだったら有意識って話になりませんもんね。やっぱ有意識の醍醐味をね、醍醐味を説明して
苦しむ原因は、
苦しむ原因、
人や周りの環境にあると思っているのがガキで、
いやいや違う、何がガキにさせるの、何がガキにさせて、何が天人にさせるんです。
まあ、ガキは死人ですから、自分の存在が透明人間のように感じる。
なんで
存在価値がもう、
なんで透明人間、
はっきりもう自分の存在がわからないような存在ですかね。自分というのを否定してるんでしょうかね。
ええー、だから、ガキと天人、だから、有意識ですよ。有意識。有意識って何？有意識。有意識。有意識っていうのは、有意識っていうのは、相手に向けた感情が、
跳ね返って全部自分にやってくる。
全部自分にやってくる。うん、ね。相手に向けた感情が自分に返ってくるっていうのが有意識。だから、相手に向けて、ガキはどういう感情を起こせば死人になるんですかってことです。
人を殺す、人を責め、人を邪魔者は消えるということで、殺してるから殺される。
だからどういう
人を責め、人の存在を否定している、
ん、
人を人間扱いしていない。
人をじゃないんです。ガキは誰を否定してる？
まあ、自分、一番自分だと
思う。違う、誰を否定してる？
誰を？
お母さん分かります？誰を否定してる？誰を否定してる？今、有意識ですからね。人に向けた感情が自分に返ってきて、自分の存在が否定されているように感じているのが死人なわけです。ね。じゃあ、ガキは人に向けてどういう感情を起こしていて、誰に対して感じて、起こしているの？
幸せな人ですか？
ん？
幸せな人を妬んでいる。
あ、幸せな人、幸せな人じゃなくてね、自分よりも認められている人なんだ。自分よりもみんなから注目をされたり、ね、みんなから認められている人、かつ、自分から見たらね、そんなに苦労をせずに、努力をせずに、人の気持ちもわからずに、ね、認められている人、ね、そういう人が やっぱり許せないっていう感情がある。だから認められる人が、ね、否定されると否定してるとね、自分が今度跳ね返ってきた時に、認められるような存在になった時に、
もう跳ね返ってきますわね。
認められるような存在になった時に、あ、認められてよかったっていうふうには思わないんです。もっとちゃんとしてないと、ね、認められる価値がないんだっていうんだ。ね。だからガキっていうのはね、認められている人を妬むんです。妬むっていうのは否定してる。ね。人から認められている人。例えば清盛さんがみんなから、あ、清盛さん、清盛さんって挨拶をされていると。そうすると、挨拶をされている清盛さん、これに対して僕は挨拶されてないと。そうすると、清盛さんに対して、なんだあいつ、ね、いい気になるよって、挨拶されて、ひどすぎる。私はこんな寂しい思いをしているのにって言って、清盛さんの存在を否定する。そうすると、ね、認められるべき存在が否定されると、それが跳ね返ってきたときにね、自分も、ね、認められていないんじゃないかっていう不安が起きてくる。ね、私が相手のことを認めないから。だから、相手からね、周りから私の存在を認めてもらってないような不安が起きてくるんです。これが由意識。わかりました。由意識。ね。だから、確認するんです。確認。ね。みんなが私のことを注目しているか。私のことを見てくれているか。私のことをね、認めてくれているか、それが気になる、ね。だから認めてもらえるかどうかっていうことが問題になるんです。ね、いわゆるこの人は私を認めてるか、この人は私を認めているか、そういう目で見るってことなんです。認めてほしいじゃないんです。例えば清盛さんは僕のことを認めているか、僕のことを心にかけているか、こういう目で見るってことなんです。朝起きた、目があった、挨拶しなかった、ああ清盛さんは僕のことを無視してるんだっていう風になる。こういう目で見てる。試してるんです。常に。自分が人を否定するとね、否定されているように感じちゃうんです。否定されているように感じるから、否定されてないよね？否定されてないよね？否定されてないよね？っていうことが気になるようになるんです。で、否定されてなかったら、あ、否定されてなかったと安心するだけで、認められたとは思わないわけ。だから、どこまで経っても死人なの。私、透明人間じゃないよね？透明人間じゃないよね？透明人間じゃないよね？こういうふうに、ね、私が、人のことを透明人間のように扱ってる。透明人間っていうのはその人の存在が消えてなくなればいいっていうふうに思ってる。思ってるからそれが跳ね返ってきて、自分がね、見てもらっていないんじゃないか。相手にされてないんじゃないか。ね。だからみんなが楽しそうにしていると、ね、寂しくなるんです。ああ、やっぱりそうだ。僕のことをみんな無視して一人で楽しくしておれるんだ。みんなが楽しくしておれるんだ。私なんて 関係ないんだ、いてもいなくても同じなんだっていうふうに思う。ね。そうじゃないんです。私が人から無視されたことが苦しいんじゃないんです。すべては有意識なんです。あなたの日頃の心の種まきが跳ね返ってきてるだけなんです。あなたが苦しんでるのは人から無視されたからじゃない。人からね、相手にされなかったからじゃない。挨拶されなかったからじゃない。あなたが苦しんでるのはね、人の存在をね、心から認めてないところにあるんです。ね。みんなが認めている。例えば清盛さんのことをみんなが認めてるとしたら、いやー、清盛さん、ね、みんなが認めてるように私も清盛さんのことを認めますよと。ね。いやー、素晴らしいですよね。こうやってみんなからね、一家の長として扱われるってことは素晴らしいですよね。僕も頑張って応援していきますよと。こういうふうに認められてる人を認めてあげれば、それが跳ね返ってきて、私も認めてもらってるっていう安心感が起きるんです。ね。ところが、ね、自分が人のことを認めてない。ね、自分が人のことを認めてないから、自分も認められてないように感じる。認められてないのに、人のことを認めることなんてできるかって言って、また認めない。どうぞまた跳ね返ってきて認められてないように感じる。で、私は認められてないのに、なんで人のことは認めないの？また認めない。そして同じことをぐるぐる繰り返すのを、ルテンリンネ。ルテンリンネって言うんです。自分の投げかけたものが自分に返ってきてるだけなのに、それが分からずに投げかけてね、戻ってきたものが、それが誠だと思って、またそれに対して投げかけてしまう。負の感情。ぐるぐるぐるぐると同じことを繰り返していくことを、ルテンリンネっていうんです。ね。だから、目の前で、例えば清盛さんが認められているとしたら、それは、目の前の相手は自分だと思って、ね、自分だと思って、その人を認めてあげることが大事なんです。そしたら、私も認められるようになる。人を認めれば、自分も認められるようになる。だから、たとえ、ね、誰も私を認めてくれなかったとしても、ね、自分は認められてるっていう安心感があるから、天人にとってはね、ガキにとって炎のような感じで苦しいところであっても、天人にとっては幸せだなーっていうふうに思うことができると。ね。今日は一水試験ですからね、一水試験の話を通して話をしてますので、この違いはどこにあるかと。ね、この違いは、ね、認められている人、ね、認められている人を私も認めてあげるか、それとも認められないか。私たちはね、自分のお眼鏡にかなったものしか認めないんです。清盛さんは人間的にもどうか、こういうの全部ひっくるめて、ね、あ、もう私がお眼鏡にかなった人だとなったら、清盛さんが認められても、そうだね、清盛さんが認めるのは、それは当然だよ、っていうふうに思うけど、私の目から見たら清盛さんは抜けてるところがいっぱいあると。それなのにね、家庭の中ではね、なんかね、偉そうに振る舞ってると。何、そんなことを許されていいと思ってんのかと。あんたは自分の立場をわきまえよって。それは、ね、いわゆる、自分とその清盛さんはいい思いをしている、そのいい思いをしてるっていうことを許せないね、天に代わって私がお仕置きしてやらなければならないとね、その人にふさわしい結果を与えてやらなくちゃいけない、こういうふうに思う心が ガキの頃なんです。
いいんです。いいんです。その人がね、身分相応に幸せな結果を受けたとしたら、よかったですねって認めてあげればいいんです。だってあなただってそうじゃないですか。身分相応にいい結果が欲しいでしょ。ね、認められたいでしょ。おっさん、まず私が人のことを認めてあげなくちゃいけないんです。そしたら私も認められるようになる、有意識でね。でもそれは過去の種まきが今の結果になるんだよね。今思ったからといってすぐどうかなどうかなじゃなくてね、今飲み物に変えた瞬間変えたからね、すぐ飲み物に変わるってことはなくて、やっぱりその種まき、人を認めていくっていう種まきが自分を幸せに変えていくと、これが有意識という教えなんですね。分かっていただけたでしょうか。